今日から出エジプト記に入ります。出エジプト記、創世記は、あらゆる事柄の始まりで、罪が始まり、そして救いの約束が与えられて、それが成就していくためにさまざまな苦難がありましたけれども、神様は約束、アブラハム、そして遡れば人類が堕落した時からの約束を果たすために導いて行かれます。そしてこの出エジプト記はエジプトを罪の支配の象徴、そして罪の支配の中で奴隷にされていました約束の民を救い主の預表であります預言者モーセがエジプトを懲らしめるために用いられて、そして脱出して約束の地に向かう、その出発まで、解放の時を中心に、そして砂漠を旅して神様の山に向かい、神様の民としての出発をする、そこまで描かれています。その後レビ記では礼拝の様子が記され、そして民数記では荒野の放浪の導きの中で神様が民の不信仰にもかかわらず彼らを見捨てずに約束の地の手前まで導く、そして勝利の予表を与えてくださるところで終わります。モーセはここまでで召されて、あとをヨシュアに引き継ぐんですけども、申命記においてはこれまでの歩み、そして神様との約束、そして神様の警告、それらを改めて語って、次の世代が約束の地に入れるように教え導く、そしてもうその予言は遥か先まで見通して、救い主イエス・キリストが自分に代わる真の預言者として来るという約束、そして最後歌が記されますけれども、それは民がこれから様々な苦難を受けますけれども、それが神様もすでにご存知のことであることを覚えて、希望を失わないように、また自ら高ぶることがないようにあらかじめ歌にして残したものでした。さて今日は出エジプト記の冒頭の部分を見ていきます。イスラエルの民がエジプトで奴隷とされ苦しみ、そして神様が叫ぶ中で救い主モーセが誕生し、そして立ち上がる前まで、次週は召しを受けて立ち上がるところを見ていきますけれども、立ち上がる前までの歩みを共に見てまいります。では出エジプト記の一章一節から七節までを拝読してお祈りいたしましょう。創世記一章一節から七節。さてヤコブと共にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブの腰から生まれ出た者の総数は70名であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。それからヨセフもその兄弟たちも またその時代の人々も皆死んだ。イスラエルの子らは多くの子を産んで増え広がり、増えて非常に多くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。天の父様、あなたが救いをご計画し、一歩一歩導いてこれることを、次の段階として、出エジプトの歴史を通して見てまいります。あなたの約束が確かなことを、ご計画が確かなことを、この書の学びを通しても私たちに教え、信仰を強めてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。創世記の最後の部分から続きます、出エジプト記は、さてと始まっています。それ以降どうなったのか。前回見ましたように、イスラエルの民をエジプトに導き入れるために、エジプトに奴隷と売られながらも、エジプトの第二の支配者となったヨセフは、家族に平和を述べて、そして遺言を残して召されます。それは、創世記50章の24節、25節にある通りです。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みて、あなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓わせた地へ登らせてくださいます。ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださいます。その時あなた方は私の遺骸をここから携え登ってくださいと言った。こうしてヨセフは召され、そして棺に遺骸が納められました。当時のエジプトの葬りであります、ミイラ作りも遺体を長く保存するために用いられていくわけです。さて、出エジプト記に入っていきましょう。今お読みしました一節から七節は、エジプトに移り住んだ者たちの代表であります、イスラエル、ヤコブの息子たちの名を記し、そして非常に多くなったと記されています。年表をひも解きますと、ヤコブと息子たち、この70人がエジプトに下ったのは紀元前1875年頃と言われております。300年近くかかって、彼らには非常に多くの子孫が生まれます。彼らが住んだ場所は、ゴシェンの地と言われ、ナイルの河口のデルタの少し外れたところにあり、そこは良い牧草地でした。また、牧畜はエジプト人の忌み嫌うところでありましたので、彼らはこの、草地で、大いに広がって行きます。エジプトの中心はナイル川氾濫して、肥沃な土地ができる、ナイル川の中流、そこに今も遺跡が残っていますけど、エジプトの中心はそこにありました。ですから、イスラエルの民は、自分たちだけで歩むことができ、そして増え広がっていったのです。 かし、8節にありますように、ヨセフがもたらした多くの祝福、それを、王朝が変わることによって、忘れてしまった。むしろ前の王朝に反発するような政策を持つ王朝が生まれました。ヤコブの故郷、カナンの地は、以前はエジプトとは友好関係があったんですけども、新しい王朝の時には、このカナンの民とエジプトとは対立していました。そして、エジプトから見ればですね、イスラエル人もカナン人の一部とみなされていましたので、どちらにしろ、牧畜の民族でしたので、この膨大な民がカナンと結びついたら、エジプトの立場が危うくなるのではないかと、新しい王朝は恐れました。そして、彼らを弱くしておこうと、様々な施策を、立案して実行します。それが8節以降のことです。8節から14節をお読みいたします。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ彼らを賢く取り扱おう、買おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出て行くことがないように。そこで彼らは重い労役で苦しめようと、彼らの上に役務の監督を任命した。またファラオのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった。それでエジプト人はイスラエルの子らに過酷な労働を課し、漆喰やレンガ作りの激しい労働や、畑のあらゆる労働など、彼らに課す過酷なすべての労働で、彼らの生活を苦しいものにした。建設作業、そして、建設資材作りですね。漆喰やレンガ作り。建物を美しく化粧するための漆喰を練る働き。そして、当時建物は、日干しレンガ。強固な建物を作るときはそれをさらに焼くんですけども、レンガを作るためには、藁を入れた泥をこねて、そして型にはめて干し固めてということをもう繰り返し繰り返ししなければなりませんでした。イスラエルの民は牧草地で羊を飼ってのんびりのんびりというわけにもいかないでしょうけども、羊を飼い育てるという働きを中心に営んできましたけども、平和な場所から捉え移されて、さまざまな工事や作業に、また牧畜をやっていたのに畑の耕しとか刈り取りとか、脱穀、それらの畑仕事もイスラエルの民に担わせました。 しかしそれで彼らはますます強くなったと記されています。そしてますます増えていきます。そうするとファラオはさらに重たい労働を課します。しかしイスラエルの民は減りません。そして過酷な労働で体は鍛えられていくわけです。また技術が増していくんです。ということはエジプトにとってはますます手放しがたい。しかし知恵と体力とそして労働ですか組織力、これら不安要因とともに役立つ部分が増えていったんです。男子が多いとますます危険だということでファラオは次の命令を下します。15節から20節までですけども、助産婦たちに命じて男児が生まれたら殺さなければならないと、そういう恐ろしい命令を下しました。しかし死を恐れる助産婦たちは男の子を生かしこのように言うのです。ファラオが18節にありますように男の子をなぜ生かしておいたのかというと自分たちが駆けつける前に、産んでしまって、殺すことはできませんでしたと。もう、男の子も産んでそして抱き留められて世話されているんですから助産婦としてはもうやることがありませんということなんです。そうでないことも多かったんでしょうけどもこうやって助産婦たちの信仰によって男子が殺されることが実現しませんでした。20節21節神はこの助産婦たちに良くしてくださった。そのため、この民は増えて非常に強くなった。ファラオが願ったこととは逆になったのです。21節、助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。ついでファラオは命じます。助産婦だけでは、拉致が開かないということでしょう。22節ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。こうして、自分のというのは自分が所有するということですから、エジプトに住むものなんですけども、対象はイスラエルの民でしょう。生まれた男の子は、ナイル川に沈めて殺さなくてはいけないと過酷な命令が下されました。もし破ってもエジプトの役人や兵士たちが奪って沈めたことでしょう。そんな状況の中で2章に入っていきます。モーセの誕生の経緯が記されています。もう有名な話ですから日曜学校などでも詳しく教えたり聞かれたりしたことと思います。 レビ族の夫婦、そこに男の子が生まれました。可愛いのを見て3ヶ月間男の子であることを隠して育てました。しかし隠しきれなくなりました。そして家族で祈ったのだと思います。神様の御手に委ねようと。川に投げ込まなくてはならないという命令を覚えて、そしてどのようにして投げ込むかということについては決められていませんよね。ですからパピルスで編んだ籠に歴史のアスファルトですね、アスファルト防水剤です、そして樹脂を塗って水が漏れないようにします。その中に幼子を入れてナイル川の岸の葦の茂みの中に置いたと。そしてこの子の姉が見守る役でした。その場所はファラオの娘、エジプトの王族が水浴びをする場所でした。心ある人に拾ってもらえばという祈りがあったのでしょう。するとファラオの娘、王女が水浴のためにナイル川に降りてきます。次女たちがそのカゴを見つけました。すいません、次女ではありませんね、失礼しました。ファラオの娘が見つけたんですね。で、次女たちに取ってこさせてカゴを開けると男の子が泣いており、これが殺されるはずであった男の子を何とかしようとして自分たちのもとに送ったヘブル人の子供だということを彼女は気づきました。なんとかこの子の命を助けてほしいという母親の願いを王女は悟ったのです。女性としてですね、産んだ子を水に落として沈めようということは耐え難い命令だったと思います。王の命令ですから従わなくてはいけないんですけれども、王女は承知の上でこの子を自分の養子として育てることにしました。そのタイミングを見計らってこの子の姉、何歳ぐらいだったかわからないんですけど、ミリアムです。彼女が王女に進言します。7節、その子の姉はファラオの娘に言った。私が行ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。 ちょうどよく出てきた。そして乳母を呼んで参りましょうか。これは事情を知っている家族だということに、この王女も気づいたのだと思います。そしてファローの娘が行っておいでと言ったので、母、これが実の母だということもファローの娘は気づいたのではないかと思います。そして彼女は言います。9節。ファローの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。こうしてその子が大きくなるまで、男の子はファラオの娘ということで保護され、また必要なもの、必要な賃金を与えられて、イスラエルの子供として幼い時育つのです。その子が大きくなった時というのは、何歳かは分かりません。少年、血離れしてというぐらいでしょうか。その子の名は、水の中から私がその子を引き出したからということで、モーセと名付けられます。こうして今度は、この足の茂みの中に隠されていた、そしてファラオの娘に引き取られた子供は、エジプトの教育を受けます。イスラエルの民の信仰、幼い時からの信仰と、そしてエジプトの王家の王子としての教育を受け継いだものとなります。当時、王宮では王子としての最高の学問と訓練が与えられたに違いありません。こうしてモーセは複雑な育ちを経ながらも大きくなっていきます。自分の生い立ちがどんなものかということを大人になって気づかないわけはないかと思います。今の立場は王女の養子、王子です。しかし自分の出生は奴隷にされているイスラエルの民であるということを、王宮の中ではタブーとして伏せて育ったんだと思います。しかし長寿につれて自分の肉の同胞たちが奴隷として苦しめられていること、自分が支配している側にあることを辛い中で認めざるを得ませんでした。その苦しみの中でエジプト人に同胞たちが、かつて母である乳母に育てられた時の幼なじみだったかもしれません。仲間がエジプトに撃たれているのを見て、密かにその子を助けようと撃ち殺します。翌日、イスラエルの同胞が互いに争っているときに、どうして仲間を撃つのかと咎めますけども、しかし、この、 同胞たちは、モーセがエジプト人を殺したことを知っていました。そして奴隷の立場にあってもイスラエルの民は自分たちが神の民であることを自覚しており、そしてエジプトを支配者とは認めていませんでした。14節にあります、誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか、お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。この騒ぎによってファラオはモーセがエジプトに反旗を翻そうとしているのを知って、彼を生かしておけないと考えました。同胞から拒まれ、そしてファラオからも命を狙われるという立場になって、モーセは一旦仲間のために立ち上がろうとした途端、命の危険を覚えて逃亡いたします。そしてミディアンの地、砂漠の地に落ち延びて、この地の祭司であります、イテロ、レウエルのもとに身を寄せるようになり、彼がこのように逃亡したのが40歳の時。そして、やがてエジプトから民、同胞を救うために立ち上がるのが80歳。約40年間、荒野で羊飼いとして暮らしていきます。このミディアンの祭司のもとに身を寄せるようになった経緯は、羊飼いをしていた、この、レウエルの娘たちを助けてやったことで家に招かれて、そしてそこに起立する中でのことでした。レウェルは娘のツポラをモーセに妻として与えました。男の子が生まれます。ゲルシャム、異国人だということを思い起こさせる名前です。ファラオ、当時のファラオは死にました。しかしイスラエルの民はなお奴隷とされて苦しんでいました。23節から25節を読みいたします。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。エジプトの地で300年近く経ち、そして何十年間も奴隷として苦しめられていた民、彼らは神に叫び続けたけれども、なお神様は答えてくれないという失望が広がっていたかと思います。しかし神様は聞いておられました。そして約束の通り、イスラエルの民をエジプトから解放する備えを着々と進めておられたのです。モーセが誕生して80年が経とうとしていました。私たち の一生涯にかかるような、それほど長い期間ですけれども、 神様は見捨ててはおられなかったのです。この計画はこのテキストに記しましたようにアブラハムにあらかじめ告げられた通りでした。創世記の15章の13節から14節をテキストに抜き書きしましたけども、お読みいたします。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものではものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。神様のご計画は着実に進んでいきます。私たちも神様の ご計画が、なかなか成就しない中で悩むと思います。イエス様はいつ迎えに来られるのか、また私の人生の試練はいつ終わるのかという悩みを抱えると思いますけど、神様は私たちの声を聞いておられ、そして最善のご計画を持って導いておられることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、今日共に御言葉を伺えることをありがとうございます。苦しみの中でも神様が共におられ、私たちを顧みておられることを、そして必ず脱出の道を備えてくださることを覚えさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。